今日のタイトルはですね、この世の光。光というタイトルが割と早めにこう与えられてですね、ずっとこう黙想しながらですね、準備を進めていたんですけれども、まあですね、光というとですね、聖書の中にもたくさん出てまいりまして、もう本当に最初の最初からあるんですね。創世記の1章3節にはですね、神様がもうこう高らかに宣言されました。光あれ、宣言しましたね。しました。聖書の中に本当に光がたくさん出てきます。で、少し辞書を調べたんですけれども、聖書においてですね、光がおよそ2つのこう意味をこもっていると思います。まずは、まあ、ストレートに言うとこう明かり、本当にこう物理的にですね、物事を照らして明るくします。当たり前ですよね。最初に光あれと言った時にこうそれが何の光かっていうのがですね、まあ、すごくこう、こう考えさせられるところなんですけども、光が最初にこの世界をですね、の最初にありました。で、それと同時にですね、もう一つ、倫理的教訓というか、まあ、霊的というかですね、いう意味で光、物事をこう明らかにすることとかですね、何かを指し示すこととかですね、あとは暗闇と光をですね、こう分けます。暗闇の中に光が輝いています。そういったもの、まあ、罪と清さと言ってもいいかもしれない。そういった二つのものを分けるような意味、もしくは足元を照らすですね、詩編の119編に、あって非常に有名なんですけども、119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私の道を照らしてですね、守ってくださいます。安全に迷わないように、そのようにしてくださるような意味。イエス様自身もおっしゃいました。私は世の光です。そういった意味がですね、たくさんあります。聖書の中では、まあ、光が満ちていると言ってもこういいかもしれないです。でも、こう翻ってですね、今の世をこう見回してみると、どうも何か光というよりも暗闇が私の中にはこう目につくような感じがしてならないんです。ついこの間も九州の方ですごくこう痛ましい事件がありました。家族3人のですね、警察官のお父さんが殺してしまったのではなかろう、まあ、まだ例はなかろうかだと思いますけども、そのようなことが起こっていますし、日々ですね、多くの人が戦いで亡くなり、また飢餓で亡くなり、もしくは孤独の中で自暴自棄になり、自ら命を落として、しまっている。聖書の中には光が満ちているのに、この世は暗闇に満ちているようにも見える。光は あるんでしょうか。光はあるならどこにあるんでしょうか。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。御言葉は何と言っているんでしょうか。今日も聖書から私たちが尋ねたい、そのように思うんです。聖書は答えてください。そのように確信をしています。最初に短く祈ります。愛するお父さん、感謝をします。今日の日をありがとうございます。あなたが私たちを本当に招いてくださいました。あなたがここに共にいてくださいます。あなたが語ってくださいます。あなたが御言葉を語ってくださいます。私の口をどうぞ通してあなたが語ってください。どうぞあなたの言葉をこの場所に満たしてください。あなたの光がどこにあるのか、あなたの光は何なのか、どうぞそれを教えてください。お願いします。期待をします。信じます。感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。といった感じで、少しこうなんか重々しく始まっているかもしれないんですけども、最初の言葉です。最初のですね、言葉ですね、少しこうことなんですけども、世界の全然関係ないように見えるかもしれませんが、日本人はですね、何か物事を割とこう言葉を省略することが多くてですね、最近まあよく聞くんだとですね、何かをするまあ、女の子、女性のことを何とかガールと言ったり、何とか女と言ったりこうよくしますよね。ね、例えば、まあ、僕は理科系なので、理科系の女性のことを理系女と言ったりするみたいですし、あとは、まあ、鉄道好きな男性のことは鉄ちゃんと言ったり、まあ、鉄と言ったりするんですけどもね、もう、鉄と書いたら鉄道のことだとこう分かっちゃうんですけども、そういうようなこととか、あとは歴史の好きな女性は歴女だとかですね。そういう中でですね、城ガールっていう言葉があるんですけども、僕は初めてこれで知ったんですけども、皆さんご存知ですか？皆さんお城は大好きですか？さっきの恋愛だとですね、3名ぐらいこうお城が好きっていうと本当に手を挙げてくださったんですけども、お城好きな人あいますね。結構いました。お城好き、ね、お城好き、お城好きの方のためにこれから3枚スライドを用意させていただきました。はい、これは何でしょう。何城ですか。これは すごいですね、皆さん。でも本当にわかる。さっきもわかったんですけど、こんな黒いお城見ただけで松本城とわかる人は、それは本当の城ピーポーだと思います。はい、行きます。これは本当にそうです。松本城ですね。で、そうですね。で、これ次簡単だと思います。はい、行ってみましょう。はい、どうぞ。はい、来てました、姫路城ね。これは白崎城とか言うんですかね。姫路城ですね。素晴らしい。で、もう一人ですね、今度は、外国の方のためにも、非常にちょっと、待て、これ、姫路城、ピカーンってやると。はい、姫路城します。今度も簡単ですが、読み方がちょっと難しいので、注意してください。はい、このお城は何というお城でしょうか。なんとかしたい、なんとかしたい、なんとか。僕も正しく読めない、噛まないで読めないと思うんですけども、ノイシュバンシュタイン城。まあ、ちょっとわかんないですけど、ノイシュバンシュタイン城ですね。本当にここはですね、僕も一度は行ってみたいなと思うんですけども、すごい綺麗ですよね。ノイシュバンシュタイン。あんまりそこにあんまりこだわりすぎない方がいいと思う。ノイシュバンシュタイン城。で、本当に素晴らしいお城がいっぱいあってて、大体お城はこう高いところにありまして、こう高い、まあ、こう見上げるような感じにこうなっておりまして、素晴らしいなというふうにこうみんな思わせるんですけども、聖書の中にもですね、素晴らしいお城というか、素晴らしい街というか、素晴らしい建物というか、あったのをご存知でしょうか。それはですね、エルサレムです。前世紀のエルサレムです。特にソロモンの時代のエルサレムはものすごかったというふうに思われます。一説によりますと、そのソロモンの時代のその神殿ですね、そのはもう歴史上最も高価なこう建物だったと。その価値がですね、高い建物だったと言われるぐらい、もう金キラキンでございまして、すごかったです。まあ、小さな本当に町なんですけれども、その中にものすごいこの素晴らしい神殿が建っていてですね、その町はものすごい栄えていてですね、大きなその周囲の国の女王様がこうやってきて、私の方がすごいだろうって言いに来たんだと思うんですけども、全然もう私の方がもう足元にも及ばないと思って帰っていってしまった話などがこう書かれてこういるわけです。素晴らしかった。でもですね、それは長く続かなかったんですね。400年ほどの間にエルサレムは完全に滅ぼされて滅亡してしまいました。ソロモンからも本当にもう階段を駆け下りるようにと言ってもいいかもしれませんけども、王たちが堕落していって、で、神の怒りがですね、そこにこう頂点に達し、最終的にはバビロニアにこう占領されてですね、エルサレムは全部その城壁も崩されて、門も壊されてですね、もう廃墟、もう見る影もない廃墟にこうなってしまったわけなんです。でもですね、神様の計画がその下でこう着々と進行していました。さらにあらかじめ予言もされていました。で、時が来ました。バビロニアが滅びてですね、まあ、栄枯盛衰、バビロニアが滅びまして、新しいペルシャという国が起こりました。その王であるクロスがですね、このように命じたわけです。今まで捕囚で囚われていたイスラエルの民たち、お前たち帰ってもいい、その帰ってその場所を、で住んでもいいですよと、非常にこう寛大な命令をこう出してくれたわけです。で、その結果ですね、多くの人たちがエルサレムに、バビロニアの方から戻ってきて、町をですね、建て直し、神殿を建て直そうと、こう始めてい、ったわけです。では、ちょっと長くなりましたが、今日の聖書であるネヘミヤ記、これは、さっきのお知らせにもちょっとありましたけど、御言葉の光という通読の中で、今ちょうどこのネヘミヤ記を私たちは読み続けています。このネヘミヤ記がちょうどそういった時代のお話になるわけです。このネヘミヤ記はですね、まあ、今から本当にもう2000年、500年ぐらい前の話なんですけれども、でもこのネヘミヤ記は今の私たちにとてもですね、重要な教訓を、重要なメッセージをこう投げかけていると思います。特にまあ、ネヘミヤ記のネヘミヤはある男性のことなんですけれども、その男性のを中心とした話の中にですね、私たちはたくさんのものを見出すことができると思います。じゃあですね、そのネヘミヤ記、まあ、皆さん読んでいらっしゃると思うので、ざっと、まあ、もしくは初めての方のために少し概略を説明したいと思うんですけども、紀元前大体450年頃の話と思われます。で、さっき言ったみたいにペルシャの、帝国の時代です。まあ、ペルシャが非常にもう強大な力を持っていました。 で、ネヘミヤという男は、そのペルシャの国の中にあって、王の検釈官であったというふうに書かれています。で、この検釈官というのは、あまり聞き慣れない、職業だと思うんですけども、おそらく最初、メインの仕事は王の給仕をすることだったと思われますけれども、給仕をするということは非常に近くにいるわけですよね。で、非常にその、王の、よく王様たちが自分の口に入れるものを毒味させたりとかですね、そういうふうなことをいろいろするぐらい、食事には注意しているはずですから、その食事を司る人ですから、非常な信頼を得ていたはずです。非常に信用されている。おそらくその王国の中で、城の中でも非常に発言力もあったり、地位があって、名誉もあったような、そういう職業だと思われます。で、旧約聖書の中で、このネヘミヤ記は、歴史的な書物の中では一番最後の、部分になります。で、だからそういう意味じゃ、旧約と新約をある意味つなぐし、今に一番近いとも言えるとは思いますけれども、そういった位置づけの書物です。じゃあですね、それをですね、少しずつ最初の部分、どのように始まるか読んでみたいと思うんですね。少し言いますと、時は紀元前450年頃、当時ですね、そのペルシャの首都であったシュシャンは非常に栄えていました。で、王の検釈官であったネヘミヤですね、王のすぐそばでですね、給仕や護衛をするものですが、彼は、その兄弟が、ちなみに彼、ネヘミヤはイスラエル人です。そのネヘミヤが、その兄弟がエルサレムから帰ってきた兄弟からエルサレムの話を聞くことにこうなるわけです。ちょっと読みます。ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年キスレウの月に、私がシュシャンの城にいた時、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。ネヘミヤは愕然とします。最初の期間ですね、クロス王が帰っていいよと言ってから90年ほども実は経っているんですね。で、神殿は一応建て直されました。でもまだ城壁が当時のままだったというんですね。崩されたまま、本当にものすごい攻撃に遭いまして、門も全部焼き払われました。そのままだったというんです。ネヘミヤが愕然としてですね、座って泣き、数日の間喪に服しですね、断食して神の前に祈りました。私はこの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈っていった。ああ、天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し、この主の命令を守る者に対しては、契約を守り、慈しみを賜る方、どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今、あなたのしもべイスラエル人のために、昼も夜も見舞いに祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。誠に私も私の父の家も罪を犯しました。この後祈りが続くんですけれども、この祈りを聞いたときにですね、私はですね、非常に強いこのネヘミヤの思い、そして非常にへりくだったこう祈りだと感じました。ネヘミヤ自体は、その滅びた原因の直接のものではないはずなんですけれども、ここに言うように、私たちの罪、イスラエルの父の家の罪、それを自ら告白して神の前にへり下っているわけです。そしてその後ですね、少し飛ばしまして、9節ですね。私たちは罪を犯しました。でもあなた方が私に立ち返り、私の命令を守りを行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に彼らを連れて帰ると。これらの者たちは、あなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたが贖われた私のしもべ、あなたの民です。ああ、主よ、どうぞ、このしもべの祈りと、あなたの名を喜んで敬う、あなたのしもべたち祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見させ、 この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。ここでまたさらにですね、神様に対する非常な信頼と民に対する愛をこう見ることができます。この後ネヘミヤ記をずっと読んでいただいてもわかるんですけども、ネヘミヤの非常に大きな特徴の一つが祈りの人でした。ネヘミヤは祈りの人です。ネヘミヤはまた神にものすごく信頼していました。神を信頼していました。そして民を、同胞を心から愛していました。その祈りの後ですね、時が来ました。さっき の滅びからの時と同じです。神様には時が あります。時が来ました。ある時ですね、王様の給仕をいつものようにしていると、王様が声をかけたんですね。お前ちょっと今日顔色悪いね、なんか悩み事でもあるんだろうか。すごいですよね。これは一つ神様の知恵が王様にもこう与えられたのかもしれない。ネヘミヤはハッとしましてですね、思ったわけです。実はですね、そのような暗い顔を王の前で見せて王の心を、機嫌を損ねたりすることは彼の命に関わったかもしれないですね。当時、まあ、王様はものすごい権力を持っていますから。でそれでハッとしたわけです。でもネヘミヤは非常に正直に答えました。はい王様、今私の同胞であるイスラエルの民がエルサレムでそしりを受けています。城壁が崩れたまま、門も焼かれたままです。どうして嘆かないでいられるでしょうか。これは一つの賭けだったんですけれども、王様はのネヘミヤを大変信頼していたんですね。分かった、じゃあお前は何をしてほしいのか言ってくれたわけです。さあどうするでしょう。ネヘミヤはこのように答えました。それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。また王に属する御国の番人アサフへの手紙も賜り、宮の城門の梁を置くため、また町の城壁と私が入る家のために彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくれた。これをまた読んだ時ですね、私は非常にこう的確な、しかも具体的なご指示だと思いました。ネヘミヤはちゃんとプランをですね、すでに持っていたんですね。だからこうしてください、こうしてください、非常に具体的に王にお願いすることがこうできたわけです。時が来た時、これはネヘミヤの一つの、もう一つのこう特徴だと思います。彼は祈りの人であると同時に非常に実際的な人でもありました。非常に的確に物事を計画し、ていくことができました。そのようにですね、ネヘミヤには二つの側面があると思います。まあ、強いて言えば祈りと行動のバランスを両方持ってきた、もしくは霊的なものと実際的なもの、それらのバランスを保っている人だった。両方をこう合わせ持って人でした。ちょうどこう絵が見つかったんで、こんな絵を二つこう置いてみたんですけども、これが一人のネヘミヤの二つの、まあ、側面をこううまく表しているんじゃないかとこう思いました。霊的なものとですね、その実際的なもの、まあ、地上的なものと言ってもいいかもしれませんけども、どちらかに偏ってしまうと少し具合が良くない。まあ一般的に見ればこの世界は地上的なもので満ち溢れていますけれども、地上的な観点から言うと霊的なものはナンセンスに映るかもしれないです。あなたは祈っているだけでいいの？とかですね、祈っていることなんか意味ないんじゃないの？って実際やりなさいよと、そういうようなことの価値観で溢れています。また逆にですね、霊的なものに偏った場合には祈っているだけでいいと思ってしまうことがたまにあるかもしれない。祈っているだけで物事が前に進むでしょうか、何かをしたいと願うだけで何かを進むでしょうか。まあもちろん祈って願って神様がしてくださるんですけれども、私たちにすることは全然ないんでしょうか。その場合はですね、世からもかけ離れてしまう結果になってしまうかもしれないです。もちろんですね、この登りてエクレシアは非常に良いバランスのリーダーたちがたくさんいます。ティムさんはじめ、ヤスさんはじめ、多くのリーダーたちはもう素晴らしいバランスを保っているから皆さんは幸いです。でも私たちは自分自身を見るときに注意が必要です。どちらかというと私たちは霊的なものよりも実際的なものにこう偏りがちになってしまうのではと、まあ、自分自身を振り返って、私自身を振り返ってもそのようにちょっと思います。例えば教会で奉仕をするときに、こう人間的なものが強調されすぎて、 例えば様々な問題に立ち向かうにしても、その問題の裏に隠れているかもしれない悪霊に対して祈りを持って取り組む姿勢があるでしょうか。取り組んでいるでしょうか。もしくは何か困難があったときにそれに対して非常に良いプランを立てられて、それを、実行する力もあったとしても、それが真に霊的な重荷の上にあるでしょうか。あなたは神様の召しをまず聞いているでしょうか。教会の中でも実際的なものが霊的なものをこう凌駕してしまうことがあります。踏みにじってしまうことがあるかもしれない。そうなってしまったら、実際的な計画だとしても神様の目から見て全く非実際的なものと同じです。ちょっと難しいと思うかもしれないですけれども、これは可能です。霊的な視点で地上的なものに取り組むことは決して不可能ではありません。ネヘミヤ記はそれを私たちに教えてくれていると思います。そしてこれから読んでいくと分かりますけど、そのことが神様が私たちに今望んでいることなんではないでしょうか。そのようにしてネヘミヤプロジェクトを始めます。エルサレムにですね、つきまして彼は仕事を始めます。でもですね、もちろん大抵のことはそうなんですけども、なかなかこうそうすぐに簡単にはもちろんいきません。様々な困難がこうありました。それは外からも内側からも、ネヘミヤをこう悩ませたわけです。で、その困難に対してですね、ネヘミヤはどのように対応したでしょうか。例えば外部からの妨害については主に3つ挙げましたけれども、軽蔑、暴力、恐喝とこう挙げました。それぞれ聖書に書いてあります。例えばネヘミヤ記の4章こう1節から2節あたりにはですね、このようなことが書いてあります。ある人たちがですね、こうユダヤ人たちをあざけってですね、城壁を回復しだしたもんですから、そんなこと、あなた何をしているのか、そんなことをして、そんなのものをなんかすぐにパパパッと立ち上げようとしているのか、こうもうすでに石は焼けてしまったのだし、そんな瓦礫の山の中から城壁なんか生き返らすことはできないでしょうとかですね。あとはあなたが立て直しているものなんか、一匹の狐がですね、ちょんとやればすぐに壊れてしまうんじゃないかとかですね、こう口をこうなんていうかね、皮肉を込めてですね、イスラエルの人たちを罵ったわけです。軽蔑がそこにありました。で、ネヘミヤはどのようにそれに対応したでしょうか。4章4節からこうあります。お聞きください、私たちの神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭の上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を許すことなく、彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を立て直し、城壁を皆その高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。要はスルーしたわけですね、これね。良い意味でスルーしました。特に何もこう対応しなかった、反応しなかった。でも彼は祈りました。祈った上で働き続けました。軽蔑に対してですね、軽蔑を持って対応しませんでした。ただ彼は淡々とことを進めていきました。その後でですね、その周りの者たちはちょっとこれだとうまくいかないっていうんで、もうちょっと攻撃的になりましてですね、実際にその中にこうなんかスパイかなんかを送り込んでですね、混乱させて、こう台無しにしてしまおうと、混乱を起こしてしまおうということになったわけですけれども、じゃあそれに対してじゃあ今度はネヘミヤはどうしましたか。簡単にこう書いてあるんですけども、9節、しかし私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて日夜見張りを置いた。ここもなんか非常にこうシンプルにこう淡々に祈りました。そして行いました。で、見張りを置いた。で、実際にそれに対する対応もちゃんとやりました。ネヘミヤはですね、このように、物事に対してですね、大きく動揺することなくですね、非常に淡々とそのするべきことをこうやっていったわけです。同様にその狡猾な作戦ですね、実際に言うと、こちらにちょっと来なさい、ちょっとなんか 話し合いをしましょうよということで、で、実はそれをもってですね、彼らを落とし入れちゃおうというふうに計画をしたわけなんですけども、そういうこともですね、ネヘミヤはババッとですね、察知しまして、全然最初は、恥にも毛にもかけないわけで、放置しとくとですね、まあ、いろいろこう、なんだ今度は言ってくるんで、じゃあもう、いや、それは全然そのものはいりません。あなたたちの、目論見は常にわかっています。まあ、バーンと言ってですね、で、彼は仕事を進めたわけです。まあ、非常にこう、なんていうか、痛快な感じもちょっとしますけど、そんなように、ネヘミヤは淡々と、するべきことをして、祈り、そして話を、仕事を続けていきました。このように、彼は霊的なものと、その、実際的なもののバランスが非常に取られていました。で、ここでちょっと注意しなきゃいけないのは、それはですね、実際的なものに妥協することとは、だから全然違ったわけです。イスラエルは、周りとうまくやるというような、そういう意味での実際的ではなかったです。彼は、分けなきゃいけないところをちゃんと分けました。で、それに対して非常に明確に、対応しました。かえって、どちらかというと、だから、はっきりと、その、イスラエルとそうでないものを、ある意味、城壁を作ることそのものがそうだと思うんですけども、この分離することを、明確に行いました。だから、私たちも注意しなきゃいけないのは、霊的なものと実際的なものはバランスを取るということは、実際的なものに妥協することとは違います。分離しなきゃいけないことは確実に分離しなければならない。でも、それこそが最も安全な対処法だということです。祈り続け、働き続け、はっきりと言うべきことは言い続けます。この今度はですね、内側からの部分についてはどのように対応したか。内側からは、恐れと貪欲ということを少しこう挙げました。実際は、その周りからですね、いろいろ攻撃をされていくと、民の方は動揺していくわけですね。まあ大体そういうことなんですけども、もうダメだと。私たちにはもう何もできない。で、全部ですね、もう一度台無しにされてしまうんじゃないか。という時に対して、ネヘミヤはどのように対応したでしょうか。ネヘミヤはですね、このように言いました。これちょっとスライドないんですけども、そこで私は、民をその家族ごとに城壁の後ろの低い、ところの空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち、及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。ここも非常にシンプルだと思います。恐るべきものは人ではない。私たちは神を恐れなければならない。そこを見なさい。まず最初にそのように言います。その状況や環境を見るのではなくて、そして問題をよく考えなさい。そこで正しい対応をすれば、それで大丈夫です。励ましたわけですね。神を見て物事に適切に当たる。彼の今までのやってきたことをそのままその民にも向けてそれを励まして進めました。最後に残った貪欲です。これは実はちょっと根深いかもしれません。実際にはですね、ここで何が起こったかというと、そのイスラエルの民たちが生活している中で貧富の差が生まれてきたようですね。で、それでものすごく差が顕著になってしまいました。それは、ものすごく富んだ者たちが貧しい者たちに貸して、また利子を取ったりしてですね、どんどん貧しくなって、最終的にはその貧しい者たちは自分の子供を売らなければならなくなるようなぐらいの状況になってしまっていたわけです。そこでじゃあ、ネヘミヤはどのようにしたかというと、ネヘミヤは、もう一言で言っちゃいますとですね、これも同じなんです。十分に考えて即座に行動しました。そしてさらに見本を見せました。これも非常にシンプルな話です。あまり複雑な話ではありません。自分で見本を見せて、そのようにしなさい。そのように言ったわけです。私たちが物事にこう当たっていくときに、物事を必要以上にこう複雑に見てしまうことがないでしょうか。聖書はこのように非常にシンプルな回で非常に力強い結果を表しています。ネヘミヤの行動を少しこうまとめましょう。ネヘミヤはこの世との妥協をするのではなく、あくまで神に祈り続け、働き続けた。ネヘミヤは自ら率先して犠牲を払い、見本を示し、民の目を神に向けようと努めました。 その結果が素晴らしいものでした。ですね、まあ、これ実際にこうさっきの城みたいな写真があるといいんですけども、残念ながらないんで、いろいろ探したんですけども、まあこんなようなものがちょっとありましたけど、城壁がですね、すべて非常に短い期間の中で立て直されたわけです。まあちょっと言うとなんかこういう形か、ここまであったかみたいな両方のなんか説があるようなんですけども、絵がこれしかちょっとなかった、いいのがなかったんでこうなったんですけど、素晴らしいこう祝福が、ありました。で、これは外側の祝福だけにとどまらなかったんですね。その後読んでいくとですね、内側の民もですね、それに伴って大きく変えられていきました。素晴らしい祝福がありました。民の方からですね、御言葉への回帰をですね、まあ御言葉にこう立ち返ることをですね、求めてきたわけです。律法を読んでください。教えてください。そして、まあもちろんそれだから、ネヘミヤは、まあ、ちゃんと教えました。そうしたらですね、本当に恵みが、素晴らしい恵みがあったことが、再確認されました。そして、自分の罪をですね、本当に悔い改める心が、こう、与えられました。さらに、さっきのような貪欲な、心が砕かれて、喜んで捧げるような、心が、そこに、生まれました。で、神の栄光が、もう、素晴らしいものが表されました。実際、この周りの敵もですね、そのことを見てですね、もう、こう、なんですかね、ものすごい恥を、こう、かいたぐらいのことだと、書かれています。素晴らしい祝福が、そこに、ありました。今も同じだと思いますよ。私たちも淡々と物事を今するべきことをしていく。その先に大きな祝福が必ずあります。神様の御心を求めて、その御心に沿ってですね、一歩一歩進んでいくときに、私たちは大きな祝福を受けることができます。と、まあ、ここまで励ましてもですね、なかなかまあ、これはネヘミヤのことだよね、みたいな話がちょっと、まあ、あんまりそんなにひねくれた人はこの中にはいないと思うんですけども、あるかもしれない。ね。これ2500年前の話ですし、ネヘミヤは特別なイスラエルの民ですし、ということだと。まあ、そうではないということをちょっとだけこれからお話していくんですけども、まずですね、ネヘミヤが、じゃあなんでここまで、こう、情熱を持ってですね、まあ、静かな情熱だと思いますけど、静かな、こう、闘志を燃やしてですね、物事を進めていったのか、くじけずにいったのかをちょっと考えていきたいと思うんですけど、最初のところをちょっとだけ思い起こしてください。一番最初、ネヘミヤが、こう、行動を起こす一章の頭のところ。そのところで、ネヘミヤが重要視したのは、こういうことでした。同胞が今、困難の中にいます。そしりを受けています。城壁が壊されて、この境目がもう全く曖昧にこうなっています。これがなんで問題だったんでしょうか。それは、こういうことなのではないでしょうか。イスラエルはですね、選ばれた民であり、神に愛された民であるんです。そのものがそしりを受けている。ひいては、神がそしりを受けている。その民は愛され祝福されるものであるのに、それが、現実がそうではない。そのことに、彼は我慢できなかったのではないでしょうか。そこに、同胞への深い愛、そして神への深い信頼を、がベースにありました。これはですね、ネヘミヤだけに特別に与えられたものではないんです。なぜならば、聖書にちゃんと書いてあったからです。イスラエルは選ばれた民です。特別の祝福を受ける民族でした。イザヤ書の43章にですね、そのことが非常にこう、濃密にこう書かれていると思います。まあ、神様の熱烈な言葉の数々というふうにちょっと書きましたけども、まあ、例えばですね、一章の一節、非常にこれ、さっき、ゆうすけさんがですね、祈りの中で、私たちの名を呼んで、ここに招いてくださったという、さっきの礼拝でもその祈りをしてくれたのでびっくりしたんですけども、この言葉、私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。もうすごい、すごいラブコールですね。あなたはあがなったのだ。で、その後、もう、あなたは、水の中を過ぎる時も、あなたと共にように、あなたは流されない。あなたに火は燃えつかない。私があなたの神。あなたは、聖なるものです。イスラエルの聖なるもの。あなたの救い主です。あなたの目に 私の目にあなたは高価で尊い。この聖句好きな人多いと思う。私も大好きなんですけども、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。これはもう直接的には最初はイスラエルに言ってるわけです。イスラエルの民よ、あなたを愛している。あなたは高価で尊い。もっと言います。恐れるな、私があなたといつも共にいます。まあ、このようなですね、素晴らしい言葉の数々をネヘミヤは知っていたに違いないんです。だから非常に自覚を持って自分がイスラエルであることを分かっていたと思います。でもそれが今はそうではない。そのことが非常にネヘミヤの悲しみを持っていました。悲しみになっていました。愛してくださっているのは全能の神です。その全地を作った創造の神です。その神が私たちを照らし守ってくださっている。私たちの道しるべ、足元の光になってくださっている。そしてさらにですね、私たちはその光を証しするものになっている。これはですね、イザヤ書の43章のちょっと後にあるんですけども、あなたは私の栄光を表すためにこれを創造したと書かれているわけです。そのような役目まで私たちに与えてくださっている。なのに今どうでしょうか。神や民やそしりを受け、そして神やそしりを受け、私たちと外部を、隔てるものは何もない。もう一緒くたになって見られてしまっている。そのことがネヘミヤを動かし、支えたのではないでしょうか。スライドがちょっと逆になりました。これちょっと見せますね。もう一回言います。私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作ったと、こう言ってるわけなんですけども。これはですね、ちょっとまあ言うとですね、神様のご計画が本当にそこにこう現れてると思うんですけども、まあこれほどまでの民だったらですね、守るためにもっと別の方法があったんじゃないかとか、ちょっとひねくれて考えたんですね。絶海の孤島にですね、こう、民を集めてですね、周りから全然攻撃されないようにすればいいんじゃないかみたいなことをちょっと考えたんですけども、どうでしょうかね。そうすると何にもやられないはずなんですけども。ね、そうすると守ります。守られやすいと思うんですけども、そうではないんですね。これは、この、御言葉によると思います。そうですね。よいしょ。私の栄光を表すために、私が作ったと言ってるわけですから、それが周りから見えるようでなければならないはずなんです。エルサレムは特別の愛されたイスラエルの民の聖地でなければこうならなかったわけです。そのような情熱に基づいてネヘミヤは行動したんじゃないでしょうか。で、これが私たちにどう関係があるでしょうか。私たちには、まあ、わかりました。素晴らしいことですね。でもそれはイスラエルのことじゃないですかと思うかもしれない。またさっきの2500年前のある人の話なんですね。またイスラエルはそうでしょうみたいなことかもしれないけど、そうではないんです。ヨハネの福音書にですね、こういう言葉があります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ちょっと飛んで。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。すべての人のための光が来ました。今は。これは本当にすごいことだと思います。皆さんのために、私のために、すべての人のための光が来ました。これは誰でしょうか。この初めに言葉があったというのはイエス様のことです。イエス様がこの地上に光として来てくださいました。この人は人の光、人の命でした。光は闇の中に輝きました。闇はこれに打ち勝たなかった。すべての人を照らす誠の光がこの世に来ました。イエス様が実際にそのように言っています。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。 これ本当に素晴らしいんですよ。イスラエルのもう光だったんですけども、イスラエルから私たちに開かれました。これを素晴らしい知らせ、これを良い知らせと言わずに何を良い知らせと言うんでしょうか。だからゴスペルと言うんです。良い知らせ、私たちのために光が来てくださいました。そしてイスラエルと同じようにですね、私たちにも役割も与えてくださいました。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。同じです。光が来ました、私たちのために。そして私たちは光を受けることができます。そして光を受けて光となることができます。その光を持つ理由は、あなた方の天の父を崇めるように、神様の栄光を表す役割です。この光はすべての人のための光です。例外がありません。私のためです。私はその光を本当にいただきました。あなた、この中でですね、クリスチャンの方は皆例外なく光を受けました。もし今考えていらっしゃる方は、あなたのための光です。もっとすごいんですよ。第一ペトロの2の9はこうなっています。光を受けたらあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。民となります。もう民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。同じです。あなたのための光がこの世に来ました。今、あなたの前に光があるかもしれない。あなたの中に光がありますか？まとめます。そして今、すべての人を照らす誠の光、イエス・キリストが世に来られた。だから私たちは主にあって、主イエスにあって、私たちは世の光となることができます。イスラエルと同じように。だから私たちはネヘミヤ記に大きく学ぶことができます。ネヘミヤの、性質から私たちは教訓を得ることができるでしょう。で、同じようにネヘミヤと同じように私たちの前に大きな祝福があるはずです。ここでですね、最後に大体いつも令和で人のことを紹介するようにしているんですけども、いろいろ考えていたんですけども、最後ちょっとですね、今日はいいかと思ってたんですけども、うちの直子とですね、今日の朝話をしていて、心打たれました。悔やまれましたけども、私たちの前にこれを実践している人が、身近にいたんです。二人の人を、今紹介。もちろんですね、これはもっとたくさんいると思いますけど、今日は二人の人を紹介します。ティム・ヒューバーさんは1954年に生まれ、ブラジル北部において宣教師である両親に育てられました。大学の時に四国に行く機会がありました。そこで彼の心はキリストの光に照らされ、日本に対する深い深い憐れみと愛が与えられました。彼は何年もの間日本のために祈り、そして1987年にプロジェクトアマゾン宣教団体により日本へ宣教師として送り出されました。最初は小さなアパートから始まりました。彼は絶え間ずに働きました。彼によって多くの命が救われました。様々な困難がありました。しかし彼は信仰を持って着実に進み続けました。人々を愛し、励まし、模範を示し、導き続けました。人の見えない部分で働き続けました。彼の人生はキリストの光を放っています。クリスティン・ヒューバーさんはアリゾナ州にあるインディアン・アパッチ族指定区の宣教師の両親に育てられました。彼女はティムの兄ルークの妻でしたが、ルークは1994年、アマゾンで突然の飛行機事故により天に召されました。この時、彼女には下は10歳から上は19歳まで4人の子供がいました。しかし彼女の心はキリストの光に照らされ、導かれ、1997年、ティムさんと再婚し、彼女は子供たちと共に 言葉も全く知らない新しい世界にやってきました。しかし彼女は日本を愛し、日本人を愛しました。どんなに忙しくても真剣に人の話を聞き、励まし、導こうとしました。もちろん全てが順調ではありませんでしたが、彼女の情熱は消えませんでした。彼女の笑顔とハグと愛は、ブラジルにいた時と同じように多くの人を励ましました。彼女の人生もキリストの光を放っています。同じです。私たちには多くのリーダーが与えられています。ヤスさんも、アスコさんも、ポールさんも、皆さん、宣教師たち、同じ情熱を持って日本に来てくださっています。彼らはキリストの光を放ち続けています。私たちも同じです。キリストの光をいただいたとき、光を放つのは私たちではなく、キリストの光ですから。私たちのキリストの光を放つものですから、同じ光です。私たちも招かれています。あなた方は世界の光です。日本人には今こそ、日本には今こそ、キリストの光が必要です。キリストの光に照らされる必要です。ことが必要です。人々の心は、キリストの光に照らし出される必要があります。光は暗闇を照らします。闇はこれに打ち勝ちません。お祈りします。愛するお父さん、感謝をします。聖様、ありがとうございます。感謝をします。感謝をします。素晴らしいあなたに感謝をします。あなたが模範を示し、あなたが私の光となってくださいました。あなたがすべてを始めてくださいました。私たちは今、あなたの前に照らされて、あなたから命をいただきました。今、日本をどうぞ照らしてください。日本にいるすべての人をどうぞ照らしてください。あなたの光で。それは私たちを通してあなたが行おうとしていますから、私たちがどうぞあなたの光を照らすものとなれますように。聖霊様、どうぞ助けてください。あなたの素晴らしいご計画がそこにあり、素晴らしい祝福が、日本を祝福してくださる祝福が、世界を祝福してくださる祝福があることを確信し、信仰を持って受け取ります。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。